フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞運動部デスク、近藤裕二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
読売ラジでは毎年箱根駅伝を控えたこの季節に近藤さんにご登場いただいております。というのも近藤さんご自身が箱根駅伝に出場したことがある選手だったそうですね。
そうなんですよ。早稲田大学で3度箱根駅伝に出場させていただきました。
はい。
記者になってですね、ちょうど来年で30周年っていう感じになるんですけども、そのうちまあ大体25年半ぐらいですね、運動部に所属しておりまして、ほぼ毎年箱根駅伝を追い続けてきました。
なるほど。ということで近藤さんに伺う今日のテーマはこちらです。2021年箱根駅伝展望。新年恒例第97回東京箱根間往復大学駅伝競争、通称箱根駅伝が2021年1月2日3日に開催されます。ということで近藤さん、早速ですが今大会の優勝候補を教えてください。
やはりですね、前回優勝しました青山学院大学に、全日本大学駅伝を制しました駒澤大学、それから全日本で2位に入りました東海大学の3強が軸となります。
はい。
それにですね、全日本で青山学院大学を破って3位に入った明治大学、それから全日本で5区まではトップを走ってました早稲田大学の伝統校も優勝争いに加わってくる勢いがあります。
青山学院大学やっぱり強いですか？
そうですね、
はい。
やっぱりその前回王者の青山学院大学は層の厚さが光ります。
うん。
全日本大学駅伝では最終区でエースの吉田圭太選手がまさかの失速で4位に終わってしまいましたが、新戦力をですね試しながら7区まではトップと底力は見せました。全日本の7区で区間賞を取った神林雄太主将など前回の優勝メンバーが6人残ってまして、全日本では期待の新人佐藤一世選手が5区で区間新記録を作り、2年生の中村唯人選手も3区で区間3位と駅伝への適性を見せました。原進監督はですね、20区間なら勝つだろうと、このぐらい一定のける層の厚さで巻き返しを狙っています。
やっぱり強そうですね。
はい。
その青学に駒澤大学と東海大学がどう挑むかというところですね。
そうですね、前回8位だった駒澤大学は全日本大学駅伝で2年生エースの田澤廉選手がアンカー勝負で東海大学を突き放して6年ぶりの優勝を飾りました。
はい。
1年生にすごく勢いがあって鈴木芽吹選手、花尾恭介選手、赤津雄心選手の3人が11月に1万メートルで28分20秒台から30秒台という好記録を出しました。一方で4年生の伊藤颯太選手、加藤純選手、小林歩夢選手もこの秋の1万メートルで28分30秒台を出してチームも全体が活性化してます。大黒柱の田澤選手は2区が有力だと思うんですけども、そこで流れが作れれば13年ぶりの優勝が見えてくると思います。
なるほど。東海大学はどうでしょうか？
そうですね、一方の東海大学はですね、全日本大学駅伝では、ゴール目前まで駒澤大学と先頭を争いながらも惜しくも2位になりました。前回の箱根メンバーから黄金世代と呼ばれた4年生6人が卒業しまして、戦力ダウンも心配されてたんですけども、2区で17位に落ちてからの2位になったので、改めて層の厚さを示しました。名取亮太選手、塩澤奇跡選手、西田武史選手の、4年生トリオがですねチームを引っ張って、で全日本の4区ではですね区間新記録を作った1年生の石原翔太郎選手、6区では区間新記録を作りました3年生の永田俊介選手など下級生の成長もありまして、王座奪還は十分可能だと言えると思います。
こちらも層が厚そうですよね。
そうですね。はい。
そういった青山学院、駒澤、東海とこの3校に続く注目校として明治大学が挙げられますよね。
そうですね、全日本大学駅伝ではアンカーで青山学院大学をかわして3位に入り、一躍箱根での優勝争いに名乗りを上げました。前回は5年ぶりのシード権となる6位だったんですけども、 これ3位ともう30秒以内だったんですね。で4年生エースの細出英人選手を筆頭に全日本の1区で区間5位と健闘したルーキーの児玉雅樹選手、それから3年生の手島京介選手、鈴木京都選手ら各学年にやはりエース格が育ってきてまして非常に進化しました。1万メートルの28分台も15人前後とものすごい層の厚さもありまして、まあ、青山学院さんにも劣らず就任4年目の山本裕貴監督も72年ぶりの優勝というものを口にするようになっています。
そして近藤さんの母校早稲田大学はどうでしょうか。
はい、早稲田もですね明治に負けない力をつけています。全日本大学駅伝では1区でルーキーの辻文也選手が6位と頑張りまして、3区の3年生エース中谷雄飛選手が区間賞を取ってそこでトップに立ってですね、まあ、その次に走った、まあ、中谷選手と同学年の太田直樹選手も区間2位で続いて、まあ、5区までですね1位を快走しました。
はい、
で11月にはですね2年生の井川龍斗選手と4年生の宍倉武弘選手、3年生の山口健介選手が1万メートルで28分10秒台からですね20秒台を出しまして、まあ、主力、まあ、この5名ぐらいはですね、まあ、3強に負けないレベルになったと言えると思います。10年ぶりの優勝も全く夢ではないと言えると思います。
近藤さんとしてはやっぱり早稲田に優勝してほしいというところあるんですか。
そうですね、ちょっと見せ場が作れるかななんて少しワクワクしてるところです。
なるほど、
はい、
今年は他にも有力校多いそうですね。
そうですね、まずはですねその予選会をトップ通過しました順天堂大学ですね。予選会ではそのスーパールーキーの三浦龍司選手が日本人トップの5位でチームを引っ張ったんですが、チームの10番手もですね個人で39位と2位以下を、ね、総合で圧倒しました。本番で上位に入っても全く不思議じゃないと言えると思います。前回過去最高の3位と躍進した国府学院大学も主力が卒業した穴をですね藤木浩太選手、中西大河選手の2枚看板が埋める成長を見せまして、まあ、前田監督もですね4番手から7番手はもう前回よりも強力っていう自信を持って言ってますので、まあ、前回並みあるいは前回以上のですね戦力が整っていると見ていいと思います。
はい、
前回はですね10位に沈んだ東洋大学も全日本では早稲田と11秒差の6位に入ってます。箱根では前回の山登りの5区で区間賞を取った宮下隼人選手がいますので、少し調子に波があるエースの西山和也選手がですねビシッと走ってくれれば短距離を崩す力はあると思います。さらに前回4位でいぶし銀の安定感がある帝京大学、予選会2位で大型ルーキーの吉井大和選手のいる中央大学も上位進出の力を秘めていると思います。またですね前回3区でイエゴン・ヴィンセント選手が7人抜きをしてトップに立った東京国際大学、こちらもですね今回も往路で見せ場を作る狙いです。
なるほど、注目校の状況よくわかりました。はい、近藤さんのお話聞いてますと箱根がますます楽しみになってきますね。
ありがとうございます。
読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞運動部デスク近藤裕二さんです。テーマは2021年箱根駅伝展望、引き続きお話を伺います。さて前半は有力校のお話でしたが、今度は選手に注目していきましょう。近藤さん、今年注目のエース選手教えてください。
はい、注目の筆頭はですね駒澤大学の田澤廉選手ですね。
はい、
全日本大学駅伝では爆発的なスパートで東海大学をみるみる引き離してチームに栄冠をもたらしました。9月の日本学生対抗選手権の1万メートルでは留学生の先頭集団に果敢に挑んで日本人トップの4位に入ってます。さらに12月4日ですね日本選手権があったんですけども、こちらも1万メートルでですね、まあ、大学生ではトップの8位に入賞しています。
はい、
常々外国人と戦わないと日本のレベルは上がらないって言って大八木監督の教えを体現する攻めの走りが魅力の選手です。
楽しみですね。
はい、順天堂大学のですねスーパールーキー三浦龍司選手は3000メートル障害で7月に日本歴代2位をマークしています。日本人トップとなって予選会でも余力を残したような走りでしたので本番の走りも楽しみです。それからルーキーといえば中央大学の吉井大和選手も注目です。この夏の5000メートルでですね13分38秒79という 20歳以下の日本記録をマークしておりまして、今月4日の日本選手権の 5000m でもですね3位入賞を果たしました。予選会も個人10位と長距離でのロードにも対応できてますので、どの区間で自慢のスピードを生かすのかがポイントになりそうです。
はい、
まあ、個人的には2人ともですね、1区に来るんじゃないかなとは思ってるんですけども、
楽しみ、はい、
はい、その他ですね、早稲田の中谷選手とかですね、明治の小袖選手、東海の塩澤選手、青山学院の吉田選手、このあたりがエース区間で上位を争うそうです。
そして箱根といえば海外からの留学生の活躍も見どころの一つですよね。
そうですね、留学生ではですね、前回の3区でそれまでの記録をおよそ2分もですね上回る区間新記録を作った東京国際大学のイエゴン・ヴィンセント選手がやはり飛び抜けた存在です。まあ、今回は花の2区にですね来る可能性を、大志田監督がちょっとほのめかしておりますので、まあ、その場合ですね、前回東洋大学の相澤明選手が作った、まあ、1時間5分57秒というすごい区間記録だったんですけども、それをですねさらに更新する可能性が高いんじゃないかと言えます。
そうですか。
はい、それからですね、まあ、前回のその2区でですね相澤選手に次ぐ区間2位になった拓殖大学のジョセフ・ラジニ選手、このラジニ選手ちょっと前回はそのレメティキ選手という登録名だったんですけども変更されたそうですね、
はい、
ラジニ選手、はい、で、あと国士舘大学にもですねもう一人ヴィンセント選手っているんですけども、
はい、
ライモイ・ヴィンセント選手、こちらもですね前回の2区で区間4位と、で予選会でもラジニ選手に続く個人2位の成績を残しておりますので、この3人が2区で激突するともう一体どんなことになってしまうのか、日本選手がどうやって対応するのか非常に興味深いところです。
そうですね、ラジニ選手と2人のヴィンセント選手注目しておきたいと思います。
はい、
そして今年は補欠選手に関するルールが変更になったと聞きましたが。
はい、そうなんです。箱根駅伝はですね最大16人がエントリーしまして、12月29日の区間登録で区間配置が決まります。レース当日の変更はこれまで補欠の6人の中から最大4人までできたんですけども、今回からそれを6人に変更されまして、1日の交代の上限が4人とされました。その際区間登録された選手同士の入れ替えはできなくて、例えば1区と2区を入れ替えるとかですね、そういうことはできなくて補欠選手との入れ替えだけができます。従来だと往路で3人を入れ替えてしまうと、復路で例えば急遽2人の体調不良者が出ちゃった場合、1人しか交代枠が残ってないので1人は強行出場しないといけません。実は私も初めて箱根駅伝走った時って先輩がですね、
はい、
1月3日だったんですけども、ロックの先輩が急に発熱しまして、で初めての箱根を走ったという経験がありますですね。そういうことはあるんですね、
はい、
で予定して変えようと思ってた選手プラスアルファでね、そういうふうに急遽体調不良者などが出てしまうと、もう枠が残ってないよってなるとすごく大変、選手にとっても危険なことになりますよね。
そうですよね。
そのために従来からその交代枠っていうのはフルに使われてもいいんじゃないかという議論はされておりまして、
はい、
まあ、今回からですね、まあ、コロナ対策という面もあると思うんですけども、安全面に配慮するために交代枠をそのマックスの6人まで使えるというふうになったわけです。
なるほど。
でこの交代枠の増加なんですけども、これはそういう、まあ、選手の体調面への配慮でもあるんですけども、戦術へのですね影響もあると思うんです。でこれまでも優勝を争うチームなどではあえてエースを補欠に入れておいてライバルの動向を見極めるということが行われてきました。
はい、
様子を見るために区間配置される選手は関係者の間では偵察メンバーとか当て馬などと呼ばれることもあるんですけども、今回からは6人の補欠をフルに使えるわけですから、有力チームではそのような駆け引きが多くなって交代枠をいかに使うかが勝負の鍵を握る可能性もあるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。ますます楽しみな箱根駅伝なんですが、今回は開催に向けて新型コロナウイルスの対策も重要ですよね。
そうですね、今大会の運営上の最大のトピックはやはり新型コロナ対策ですね。
はい、
主催者の関東学連はチームや大学関係者、応援団、 OB や OG、選手の家族などに対して沿道などでの応援の自粛を強く求めています。また一般のファンや沿道にお住まいの方々にはテレビやラジオなどを通じての応援をお願いしています。今大会のポスターには応援したいから応援に行かないというキャッチコピーを採用しています。大会がコロナ禍の中で成功するためには今回は沿道での応援を避けていただいて、来年以降コロナが沈静化した後に思い切りですね、選手を沿道から応援してあげてほしいと思います。
そうですね、まあ、選手の皆さんもコロナ対策で従来のような練習ができなかったんじゃないかと思いますが、近藤さんとしてはどんな思いで見つめていらっしゃいますか？
そうですね、やはりコロナの期間中っていうのはですね、寮が閉鎖されたりとかですね、学校に入れなくなったりして、練習もやっぱり集団できなくなってしまったんですね。集団でやらないで単独での練習になったり、実家に帰ってですね、孤独に練習したり、まあ、逆にそういう中でですね、練習を積んできたことで選手たちっていうのは非常にたくましくなったと、そういうふうにおっしゃる監督っていうのはすごく多くなってます、
はい、
なので、まあ、今年の箱根の選手たちっていうのはすごく自立した選手たちなんじゃないかなと思いますので、今回はですね、応援を控えていただくということですが、そういう応援の力が、ね、なくてもですね、まあ、皆様がラジオやテレビの前からですね、応援を送っていただければ、その自立した走る姿で感動を与えてくれるんじゃないかなというふうに期待しています。
そうですね、ぜひリスナーの皆さんにはラジオの前でエールを送っていただきたいと思います。ラジオ日本では第97回箱根駅伝の模様を新年1月2日の往路、3日の復路ともに朝7時30分から実況生中継いたします。コロナ禍の今回、第97回箱根駅伝、ぜひラジオでお楽しみください。今日のトークゲストは読売新聞運動部デスク近藤雄二さん、テーマは2021年箱根駅伝展望でした。近藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTeen を通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YTeen は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レースYT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、クリスマスにリクエスト。今年もクリスマスがやってきます。聖なる夜には奇跡が起こるかもしれません。中高生のみんなが叶えたい願い事は一体どんなことなんでしょうか。早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。山口県高校3年の女子、ライチさんのクリスマスにリクエスト。第一志望校の合格通知が欲しい。ライチさん、高校3年生ということで受験生なんですね。コロナの中、受験に備えるのきっと大変だったでしょうね。第一志望校の試験、1月でしょうか、2月でしょうか。受験勉強ももう一踏ん張りです。くれぐれも体調に気をつけて頑張ってくださいね。では続いての投稿です。群馬県中学2年の女子、むっちゃんさんのクリスマスにリクエスト。クリスマスに告白される、クリスマスケーキが鬼滅の刃。いや、願い事2つですか。なかなか欲張りですけれども、まずはクリスマスに告白される、かなりロマンチックなシチュエーションですよね。告白されたい意中の誰かがいるってことなんでしょうか。そしてクリスマスケーキが鬼滅の刃、こちらグッと現実的です。今年はもう何から何まで鬼滅一色ですよね。調べてみたら確かにありました、鬼滅デザインのクリスマスケーキ。願いが叶うといいですね。では続いての投稿です。神奈川県中学1年の女子、おまんじゅうさんのクリスマスにリクエスト。コロナが収まりますように。 もうこれは世界中の人たちの切なる願いですよね。おまんじゅうさん以外にもですね、コロナ感染が早く止まって元の生活に戻れますようにですとか、来年大学生になるけどずっとオンライン授業は嫌、休校分の学校を取り戻したいといったコロナ関連の投稿もありました。中高生のみんなもいろいろ頑張ったり我慢したりしているのがよくわかりました。では最後の投稿です。神奈川県中学1年の男子、寝癖サンバさんのクリスマスにリクエスト。もうクリぼっちは嫌だ。クリぼっち、恋人もいなくてクリスマスなのに一人ぼっち、なかなか寂しい状況のことですけれども、寝癖サンバさん中学1年生の男子でしょ。今時の中1男子はクリぼっちとか意識してるんですね。でもクリスマスイブまであと3日あります。まだまだ分かりませんよ。もしかしたら奇跡が起こるかも、いや起こせるかもしれません。ラジオ YT 今日のテーマはクリスマスにリクエストでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、今年一番の私のニュースです。ラジオ YT 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は2021年箱根駅伝展望でした。いよいよ年の瀬が近づいてきたという感じですね。来週は読みラジ今年最後の放送です。トークゲストは読売新聞調査研究本部の丸山純一さん。今年の経済を振り返ります。どうぞお聞きください。読みラジまた来週。